リスナーの皆さん、こんにちは。言語芸術学科の有志がお届けするネットラジオ What's Up。 この番組は私たちと一緒に楽しく気軽に英語や海外のことを学んでいこうという番組です。今回お届けしているのは言語芸術学科3年ののんです。よろしくお願いします。 ありがとうございます。はい、今回は、昨日に引き続きオープンキャンパス特別編ということなんですが、8月5日日曜日一発目はなんと可愛いゲストとの2人でのお届けとなります。早速自己紹介していただきましょう。この方です。
皆さんこんにちは、言語芸術学科1年のフルフーです。
ちょっと危なかった。
危なかったです。
はい、フーちゃんです。
よろしくお願いします。
お願いします。どうですか、普段ない先輩たちとのコラボレーションの企画というのは、
はい、
慣れました？
はい、昨日もやったんですけど、うんうん、はい、少し慣れてきて、
あ、よかった、
はい、楽しみ始めてます
、じゃあ今日もね、はい、私と2人なんですけど、
はい、
のんびりゆっくり、まあ、楽しくね、
楽しく
やっていこうかなって思います、
はい。
まあ、私たちの共通点といったらね、何かなって思ったんですけど、
はい、
まず部活会社ですね、
はい、
ESS に所属しております。で、まあ、その他にもですね、私たち共通点がなんとあったんですよね。
はい、びっくりしましたね。
はい、実は私たち中学校が一緒だったんですね。
はい
、はい、驚きでした。私下の子いるんですけど、ふーちゃんと同い年でそうなんです、はい、もうびっくりしましたね。
はい、びっくりしました。
うん、
私たちの中学って人数が多かったじゃないですか、
うんうん、そうなんです。
はい、
なんか高校ぐらいいたよね。
はい、いましたね。私たちの代は10クラスあって、
うんうん、そうそうそうそう、私たちの時も9クラスあったから、
すごいマンモス校だなって思ってました、
うんうんうん、思った思ったね。
はい、
そう、私生徒会とかやってたんですけど、はい、すごい活発だったんだよね、生徒会が。
はい、すごかったですね。なんか私は外から見てるだけだったんですけど、
うんうんうん、
なんか生徒会の一体感が本当すごかったです
そうだよね、なんか、はい、今でも私その中学校で習ったことっていうのすごい大事にしてて、なんか思いやり思いやりって言ってたの覚えてる？
言ってましたね。
そう、なんか人のことを思いやるってね、よくある話なんですけど、はい、なんかうちの中学校で大事にしてたのって、その思いやりってなんだろうみたいなことをずっと突き詰めていったら、なんだっけ、その言わないじゃなくて言うっていうことだったよね、
はい、
なんか何か悪いことしてて、あ、ちょっとやめとこうかな言うのとかじゃなくて、相手のためを思って言ってあげるみたいな。
はい、言ってましたね。
なんか服装ね、ダメにしてる人とか、はい、スカートめちゃ短い人とか、
はい、
いたらダメだよって言ってあげるみたいなの、すごい厳しいね、中学校だったから。そう、なんかそういうの思い出だなと思って、はい、ね、今でも
で、ね、
なんか時間5分前行動とかめっちゃ気にするくない？
あ、そうそう、中学校卒業してから、うんうん、高校に入ってもその 5分前行動をずっとやってて、
うんうんうん、
なんか中学校のおかげだなって思ってました。
そうだよね、やっぱ大事だよね、
はい、時間って大事ですよね、
うんうんうん
うん、
ですね。まあ、こんな感じで同じ中学校、そして同じ部活の2人で、
はい、
お送りしていきたいと思います、はい、今回も最後までお付き合いください。
本を開いて誰かの人生を覗いたり、映画を見て知らない国を旅したり、お芝居を見て人の体温を感じたり、社会に出た時きっとわかる言語芸術を学ぶ意味。心を育てよう、福岡女学院大学言語芸術学科。
Latest News。 はい、近況報告のコーナーです、
はい。
まあ、いつも近況報告しておりますが、今回は2日目の最初の回ということで、このラジオのことだったり学科のことについて先にお話ししておこうかなというふうに思います、
はい。
まあ、こんにちは、ラジオ興味ありますか？よかったら一緒にお話ししてみませんか？どうですか？
どうですか？
喋りませんか？ぜひぜひ。せっかくなのでどうですか？じゃあ、まあ、決まるまで少しお話ししてましょうかね。はい、じゃあ、この学科の紹介を先にさせていただこうと思います、
はい。
昨日も読んでもらったんですけど、同じところ読んでもらっていいですか？
はい、言語芸術学科は 文学や映画などの言語芸術作品を題材として教材として使いながら言語、日本語、英語の能力と思考力を徹底的に鍛え、何事にも臨機応変に対応できるたくましい人材を育てることを教育目標に置いているリベラルアーツアクティブラーニング系の学科です、
はい、
教育と教育目標をリンクさせる 教育手段としてフィールドワークなどの実践科目を豊富に備えています。
はい、ありがとうございます、
はい。
まあ、紹介していただいたんですけど、ゲストがなんと来てくださいました、高校生お二人です。どうしようかな、何かニックネームだったりとかあだ名があったら一言こんにちはって言って喋ってもらっていいですか。
ちょっと拳1個分くらい近づけて、
うん、ちょっと近づいて喋ってもらって、
何を言うと
何年生の誰々ですって。
ニックネーム、先にどうぞ。
じゃあ先に
これ私ここで
どうぞどうぞ。お名前と学年。
あ、高校3年
生。そう
高校3年生です。
はい、
はい、3年生。名前、名字
できればニックネームの方がいいかな。
ニック、
うん、下の名前ちょっと文字ったりとか、
うん、文字ったり、
うん、あ、私が言うと、
うん、高校3年生の、
はい、
あ、こももです。
ももちゃん、
はい、
おももちゃん、
まなです。
まなちゃん、
あ、かわいらしい。
あ、すごい。3年生ということは受験考えてるってことかな。うん、ここ第一志望ですか、ズバリ。あ、本当、嬉しい。迷ってるまだ、
うん、あ、ももちゃん迷ってる。なんか学科で、
あ、
学校はここに。
あ、本当、うわ、嬉しい。じゃあね、ここに来てもらえるように、言語に来てもらえるように、
はい、
じゃあ言語の紹介をちょっとしますと、そうなんです、まあ、さっきふーちゃんに読んでもらった文章なんですけど、
はい、
簡単に言うと、その言語芸術作品を題材としながら、教材ですね、教材としながら日本語と英語の力、それからあと思考力を高めるっていうものを、勉強している学科になるんですね、
はい、
で、言語芸術作品っていうとお二人はご存知ですか、どんなものか。あまり時間がないかな、
ピンとこないですね。
ちょっとふーちゃん説明してあげてもらっていい。その間に私はヘッドホンを授けたいと思います。
あ、言語芸術作品っていうのは、シェイクスピアの作品だったり、その映画で、君の名はとかなどをこう題材にしたり、
聞こえる、
あとは昔のお話、羅生門とか、
あ、うんうん、
まあ、高校とかでもやったことのあるような内容も題材としたりしてますよね。
正解正解、そんな自信なさそうに喋らなくて大丈夫だよ。そう、言語芸術作品っていうのは映画だったり小説、あとは演劇とか、そういうあの言語というものを使った芸術作品とか言語芸術作品って言うんですけど、そう、なんかだから授業もただ勉強するだけじゃなくて、映画を見てそこから何かを得たりっていうようなものが授業で多いんですね。
あとフィールドワークとかの実践系か、実践系の科目も中心にユニークな授業が多いのも特色かもしれないですね。
そうね、なんか後で展示とか、ね、見てもらったらいいと思うんですけど、なんか例えば USJ に実際に行くとか、魔法の勉強があってそういうのもあるかなって思うんですけど、じゃあちょっと予定を変更して、はい、インタビューしたいと思います。じゃあ言語芸術学科、なんでここ今日見てみようかなって思ったんですか。第一志望だってさっき言ってましたけど。あとパンフレットとか見ました。
見ました。
あ、見ました、はい、おお、なんか何が気になってる。映画が好きとか。
映画結構好き。
あ、本当、
はい、
じゃあ映画とかの勉強したいなと思ってきたのかな。まだあんまり定まってない。そうなんだそうなんだ、 じゃあね、これから魅力いっぱい伝えられるようにね、はい、頑張ろうね。
頑張ります。
じゃあいろいろ見てもらった方がいいかな。時間があれだよね。もうちょっと喋る。全然大丈夫だけど私たちは。まあ好きな時にヘッドホン外して出て行ってもらって大丈夫なので。よし、じゃあ、はい、そうだな、このラジオの説明をちょっとしようかなって思うんですけど、はい、そう、あのこのネットラジオの活動も私たち学生が、まあ、楽しみながらチームワークだったり、あと学科の教育目標である言語能力、さっき言った英語とか日本語とかの能力だったり、あと思考力とか、あと臨機応変に対応できる力っていうものを向上させることを目標にして始まったんですね、はい、でもう少し詳しく、まあ、紹介していきます と、この言語芸術学科が2013年度にスタートしたのと同時期に、その学科の1期生の先輩方がその言語芸術学科ネットラジオ局っていうものを立ち上げて、それ以降毎週 1,2 本ぐらい、オリジナル番組を配信していて、これまでにこの2018年8月現在、なんと、あ、ちょっと聞いてみようかな、どんぐらいの番組数配信されてると思いますか。今まで2013年から2018年までの5年間でどんぐらい配信されてると思いますか。ちょっと3択ぐらいにしようかな。はい、じゃあ1、100本ぐらい、2、500本ぐらい、3、1000本ぐらい。どのくらいでしょう。
500ぐらい。500ぐらい。
あ、500ぐらい。さなちゃんは
3。
お、3、1000ぐらい。正解は、じゃあどうぞ。
正解は約530本です。
はい、ももちゃん正解です。
正解です。
そう、530本ぐらいの番組が配信されてるんですね。で、その今ではネットラジオは言語芸術学科の代表的な活動として知られているんですけれども、この学科はネットラジオを学ぶ学科じゃなくて、そのネットラジオの配信は授業外、放課後とか空き時間とか使ってやってる活動になります。で、単位がもらえるわけでもないので、何の得になるんだろうって思うかもしれないんですけど、そうやって思考力高めたりチームワーク一体となってやるっていうことに楽しさを覚えてやっております。
はい、
で、その自分たちで番組を作って、機材こういうのとか全部自分たちでセッティングして使いながら収録して、定期的に番組を配信しています。はい、まあ、今回のブッキャンパスではその様子を見てもらうためにこうやってセットしてやっております。普段はもう少しこじんまりとした本当に収録ブースみたいなお部屋があるんですけど、そこで収録をしています。はい、じゃあ、前置きが長くなってしまいましたけれども、ここからはですね、私たちの番組、今 WhatsApp っていう番組を私3年生なんですけど、3年生でやってて、その通常通りですと今レイティストニュースの時間っていうあって、コーナー名なレイティストニュースっていうのがあるんですけど、近況報告のコーナーをやっているので、どうしようかな、高校生ちょっと聞いてみようか。
はい、
何か最近あった面白い出来事とか、こんな勉強頑張ってますとかありますか、何か。
勉強、
なんか、そうだな、じゃあ変更して、私たちに何か聞きたいこととかあったらそれでも全然大丈夫です。何かありますか。勉強どうしたらいいですかとか、これ困ってますとか、彼氏に振られましたとか。そりゃないね、さすがにね。そうそうそう、なんかいろいろあれば。
どんな勉強をこのあれでするんです
か。あ、受験に向けてってことかな。
あ、この学科
で、学科、はい、そっかそっか。そうだな、どんな勉強、本当にいろんなことするよね。
本当にいろいろですね。
例えば、その映画が好きっていうことだったら、実際に映画を一本見て、そこから例えば映画の中に出てくる、そうだな、琴ノ葉の庭って知ってるかな、知らないか。なんかね、お酒とチョコレートがキーワードに出てくるアニメとかがあるんだけど、例えばすごい賑わってきた。
教育支援センターで11時30分
ワークショップがあるそうなので、はい、教職のワークショップあったら見てあげてください。 はい、すいません、びっくりしたね。そうなんです。で、例えばそうそうそう、その映画の授業だったらアルコールにはこういう意味があってとか、チョコレートを出してきたわけはこういうところにあるんですよっていう社会学的な面から映画を見てみたりだとか、あとは実際に映画を作るにあたってどういう資金が必要でとか、どういう人たちが裏側で関わっててっていう、その運営面のお話とか、実際に作ってみるっていう授業っていう風に、映画だけ見てもすごくたくさんの方面から授業があったりします。で、それも全部その言語芸術作品っていうものに絡めてあるっていうので授業が行われています。なんか何なんだろう、何に興味があるとかはありますか？
このブース内で何か気になる場所とかありますか？
ちらっと今見てみて、
いろいろ展示が、
ね、今来たばっかりで入れちゃったからね、このラジオ、ね、ちょっと難しかったかな。あ、でもそんな感じですから、はい、本当に一つのことについていろんな方面から授業が合ってるし、本当にそうだな、映画とか舞台とかに興味がない子もたくさんいて、そういう子たちはだいたい英語とか海外とかに興味があったりするんだけど、そういう人たちは英語、さっき言ってた教職の支援センターじゃないや、間違えた、教職の授業を取ったりとかしてて、そう、英語の先生の資格が取れるので、そういうところで勉強してる子たちもいます。かな、そんな感じで大丈夫ですか？
はい、
あ、よかった。何か他にありますか、質問とか。多分高校生がしてくれる質問は、私たちが考える高校生が知りたいだろうなっていう内容よりきっとね、リアルだろうから、何かあったら教えてほしいなって思うんですけど。あ、せっかくだから映画祭についての話だけしようかな。
はい、
いつもだったらそのレイティスニュースの後はイギリスとか海外とかについて紹介する、あの、待ってるイギリスっていう、なんともおかしなタイトルのコーナーをしてるんですけど、そのコーナーが、まあ、イギリス研修が私の学科あるので、それに向けて勉強していく番組としてやってるっていうことで、待ってるイギリスっていうね、なんかおかしな名前になってるんですけど、そうそうそう、ちょっとそれは一旦お休みしまして、
はい、
今日学外活動についてのお話を少ししようかなって思ってます。で、まあ、せっかくなので映画に絡めて、福岡インディペンデント映画祭っていうものが学科と絡んでいるので、そこについてお話ししていこうと思います。
はい、
ちょうど昨日の夕方から夜にかけて、その福岡インディペンデント映画祭、まあ、通称フィリフと呼ばれる映画祭の私打ち合わせに行ってきました。で、この福岡インディペンデント映画祭っていうのが毎年、そのインディペンデント映画ってわかるかな、なんか商業映画って言って劇場でかかってる大きな映画とは別に、自主制作映画って言ったらわかるのかな、そういうまだアマチュアさんっていうのかな、っていう人たちが作ってる映画をコンペして、あの、賞を決めたりとかっていうのが映画祭の普通の流れになってるんですけど、大丈夫ですか？お時間大丈夫ですか？大丈夫、うん、全然抜けていただいて大丈夫なので。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ももちゃんと、まだじゃなかったっけ、でした。ももちゃんとももちゃんでした。じゃあぜひオーキャン楽しんでてください。はい。じゃあね、駆け足で紹介しましょうかね。で、そのフィリフについてなんですけど、そのインディペンデント映画祭っていうのは、その福岡のインディペンデント映画祭の特徴は、応募作品すべてを上映するってところに多分特徴があるかなって思うんですね。
はい、
で、今回グランプリ作品を含めて、9月と10月に映画祭がありますので、
はい、
ぜひ皆様遊びに来ていただけたらなと思います。
はい、お願いします。
はい、おすすめはやっぱグランプリ作品ですね。監督さんとお話ししたことがありまして、
は
い、そうなんです。ちょっと若くて素敵なお兄さんだったんですけど、
あ、
そうだから、その内容も現代チックな感じになってて、
若い方も監督としてやられるんですか？
そうそうそうそう、実はあの女学院の授業で撮った映画も、 その応募作品として流れるので、そこ注目です。
注目ですね。楽しみです。
はいはい、ふーちゃん今年スタッフとして関わることになってますけど、はい、どうですか？
そうですね、なんか小さい頃にちょっと遊びに行ったりしていたので、ちょっと馴染みがあるかなとは思いつつ、でも久しぶりなので楽しみにはしています。
一緒に頑張ろうね。
はい、はい、頑張ります。
はい、入場料がかかってしまうんですけど、はい、なんとここにいる高校生の皆さん、聞いてますかね、高校生の皆さんタダで入れますので映画見放題ですよ。
やった。
はい、で大学生は半額で行けますので、はい、10周年記念なんですね今年、福岡インディペンデント映画祭、ぜひ遊びに来てください。福岡アジア美術館のアジビホールというところでやっております。ぜひ遊びに来てください。はい、
はい、
じゃ あちょっと飛ばして、そろそろ締めに入りましょうかね。
はい
、はい、ここまでお送りしてきました高校生も交えたワッツアップ、そろそろお別れのお時間です。
早いですね、
はい、早かったですね。よかった、心配してたけどじゃあどうしようかな、はい、じゃあふーちゃんに ESS のこの後の紹介してもらおうかな。
ESS の
なんか高校生に向けて大丈夫大丈夫
11時から11時、
うんうんうん、11時ぐらいから
ぐらい、11時ぐらいから部活動紹介をエリザベスリーホールで行います。
はい、
はい、ESS は3番目ですかね。そうです、そうです。はい、よかったら見に来てください。
はい、クラブ紹介、はい、私たちも出るのでぜひ見に来てください。あとはですね、10月の武道祭でも公演を行いますので、まあ、英語興味あるなとかミュージカル好きだなっていう方がいたらぜひ見に来てくれると嬉しいです。
はい、お願いします。
はい、お願いします。あと3分になりましたけど、どうですか今日やってみて。
今日高校生の子が入ってくれたんですけど、すごい緊張して人見知りが結構出てしまって話しかけられなかった、あまり話せなかったのがちょっと、はい、後悔しています。
そっかそっか、はい、そら次1年生だけの番組あるのかな、キューブ今日は。
はい、
うんうん、1
年生2回、
その時もね、はい、いる高校生とか捕まえていっぱいお話できたらいいね。
はいちょっと頑張ります。
頑張ろう、よし、はい、ということでじゃあ締めましょうかね。最後は、はい、いつも通りハバナイスデーで締めたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ締めます。ここまでのお相手はのんとゲストの
ふーでした。
せーの、
Have a nice day!